ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても、横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも、自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。我が子も人の子も同じように祈れるというのでしょうかね。師匠といえどもそのやっぱりその我が子と人の子と何と言いましょうかね、違いがあるようですね。まあどちらがどうあるべきなのかはよくわかりませんけれども、三男三木三郎肉子の診断があった時 99% ダメだったと、ダメだと、そしてそれでも心は平静だったとおっしゃっておられますね。我が子の病気においてはそれこそ我が子が命がなくなろうとそれも神様のお働きとしていただいておられたわけですね。しかしこれがもしこれがご信者さんの子供であったならばどうあっただろうか、どうであっただろうかとおっしゃっておられますね。我が子の病気、我が子のことならば死んでもままよで受けられる。受けられたのですね。けれどもこれがご信者さんの子供さんであったならば、その子供さんが死んでもままよということだったのだろうかと思いますが、その師匠のニュアンスにはそうではなかっただろうというような感じですね。我が子の場合にはもう死んでもままよ。だけれども、人様の子供さんの場合には、おそらく必死で神様にその命が助かわれることを願われたのではないでしょうかね。やっぱりその辺の違いはあるように思いますね。そういう、例えば、心の動きというのでしょうか。そういう師匠の心の動きといったようなもの。それをやっぱり勉強させていただかねばなりませんね。そのためには師匠の見教えをいただかねばなりませんけれども。昨日は、昨夜になりますか。師匠のおかげの泉。昭和45年からほぼ月に一つのお話を初代自らも加わられて選ばれた見教え、それこそこの見教えは世間の人々にもいただいてもらいたいという、そういう見教えが月に一つか時によっては二つか活字化されましたね。それを師匠自らが選ぶことに加われたであろうと思われる昭和57年までのおかげの泉、だいたい165ぐらいあるようですが、その中に収められている見教えの元になるご理解音声データですね。おかげの泉は活字化されていますから、その活字化されたものですから、ある程度の過失訂正がなされているわけですけれども、 その元のデータをアップロードして、皆さんに聞いていただけるようになりました。これが私は初代の8000、9000とも言われるご理解の中の約200教話ぐらいあるようですけれども、まあ原点というのでしょうか、どうでも勉強しなければならない、初代が自ら選ばれた、師匠自ら選ばれたお話だと思います。やはり師匠の見教えをご理解をいただいて、師匠がどういう心持ちでおられたのか、その師匠の心のありさまというのでしょうかね、師匠の心地というのでしょうかね、そういうものをやっぱり勉強させていただかねばならないと思いますね。それは取り直さず人が助かるということにおいて、どういうふうにあったら、それこそ神様のおかげをいただいて人間が真実助かっていくことができるか、もちろん刹那的な助かり方もあります、階層目的な助かり方もあります、それら一切を含めての助かりということですね。ある時などはそのおかげの泉を病人さんの枕元でパラパラとまあめくる、それだけで病人さんがおかげをいただかれたという話もあるようですから、大変まあ効能的にも効能のある見教えだということになりますね。そういう師匠のご師匠の中で厳選されたご理解ということになります。どうでも私どもがまず第一は師匠のご理解を、見教えを勉強させていただく、そこから師匠の心を汲み取っていくということになるのではないでしょうかね。そしてそこから初めて人間と、それこそ天地金の神様、また金光大臣様、そのまあ三味一体というのでしょうか、そこにさらに師匠が加わって四味一体というのでしょうかね、その中での真実の助かりの世界がそこから開けてくると思いますね。どうでもよければ皆さんにぜひともいただいてもらいたいおかげの泉ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。